はい、せーの。まるちゃんのポッドキャスト始まるよ。
俺はお便りの配達人だ。今日もお便りが届いてるぜ。2通だ。
というわけでね、はい、今日もお便りからね始まります。というわけで2通のお便りが届いているんですけども、あのどちらもフィルちゃんからです。フィルちゃんしょっちゅうお便りを送ってくれてるんですよ。もうありがたくて、でね、あの1通目のお便りを多分送って、で言い忘れたことがあって、もう1通来てて、だからもう一緒に紹介しちゃいますね。フィルちゃんから2通来てるんですね、お便り。やばい、どんな風に読んだらいいかね、全然考えてなかったんですけども。どうしよう、無茶ぶりだ。どうしようかな。なんか、めでたい感じで読もう。なんか、あの、ほら、お誕生日おめでとうのメッセージみたいな感じなんですよ。だから、めでたい感じで、なんか、楽しい気分で読もう。おめでとうみたいな。やったねーみたいな。もう本当、もうよくやったねー、なんかもう大成功だよみたいな。なんかその打ち上げみたいな。打ち上げみたいな感じでいきますか。はい。フィルちゃんからのお便り。ちょっと待って、打ち上げっぽい。なんか、今まさになんかその、何かを成し遂げた人が目の前にこう来たみたいな感じを想像してやりますか。フィルちゃんがなんか目の前にいて、なんか成し遂げて目の前にやってきたみたいな感じで、ちょっともうフィルちゃんみたいな。フィルちゃんって言っても、フィルちゃんがマルちゃんに話しかけてるんだから、マルちゃんは何なんだ？フィルちゃんのつもりで。じゃあ、まあいいや、もう来ますよ。読みますよ。はい。お便りです。フィルちゃんからの。まるちゃんハッピーバースデー。それからポッドキャストのアニバーサリーもおめでとうございます。あの、家族で楽しい誕生日過ごせましたか？まるちゃんにとって素敵な一年になりますように。今回はあのおめでとうと言いたくてメールをしましたっていう、ここまでがフィルちゃんからの一通目のお便りで、で、もう一通ね、来てるんですよ。もう同じノリで続けていきますね。あ、メールで入れ忘れましたが、ティムバートンとお誕生日が同じだなんて、なんだかマルちゃんとティムバートンの運命をね、感じますね。そして、ヘンゼルとグレーテルの映像を見ましたが、もうマルちゃんが言ってた通りも、なんとも言えない感じの作品ですね。笑い、みたいなね。はい。ちょっとセレブレートみたいな。セレブレーションみたいな感じでね、言ったんですけど、どうですか？セレブレーション感が伝わってきましたか？はい。というわけで、あの、まるちゃんハッピーバースデーと、もういくつか前のね、ティム・バートンのエピソードで言った通り、まるちゃんハッピーバースデーだったんですよ。で、それであの、ハッピーバースデーって言ってくれるね。フィルちゃん、ありがとうね。で、まるちゃんちなみにね、Facebook のね、あの、誕生日公開してたんですよ。あんまりなんかあの、ほら、ハッピーバースデーって来ちゃうと恥ずかしい！やめて、恥ずかしいってなっちゃうから、あの、やってないんですね。だからなんかまあ、親とかね、あの、近い友達とかがちょびちょび、あ、お誕生日おめでとうって来るぐらいで、わざと Facebook はね、もうちょっとオフにしといてるんですよ。だって恥ずかしいってなっちゃうじゃないですか。恥ずかしい、やめてっていう風にね。でもなんかまあ、そんな感じで。で、あの、ポッドキャストのアニバーサリー、そう。ちょうどね、あの、第1話を公開したのが8月27日とかだったかな。で、多分誕生日ぐらいに、マルちゃんトークのツイッターのアカウントは作ってるんですよね。だからツイッターの方も1年記念で、もう本当、よろしいですよ。よろしい。で、家族で楽しい誕生日を過ごしましたか？でも過ごしましたよ。あのね、ティム・バートンの誕生日の朝。ティム・バートンの誕生日の朝に起きたら、もうサンタさんみたいな感じで、起きたらプレゼントが用意してあって、もらったプレゼントをね、まあ、自慢のためにもこう言いますね。まずですね、ガミベアってあのほら、クマのグミ。しかも、ハリボーの、あの、ドイツのメーカーのハリボーのやつ。あれがね、まるちゃん本当大好きなの、ガミベア。ガミベアも大好きって知れ渡ってるんですけど、結構周りには。それ大好きなの、そう、二袋もクマのガミベア、あの、ハリボーのやつじゃないとね、あんまり美味しくないんですけど、ハリボーのやつをちゃんとね、あの、夫が買ってきてくれて、もう、二袋も買ってきてくれてよかったんですけど、で、それプラス、伊藤園のお茶のプレミアムティーバッグ、三角のやつ、三角のティーバッグのお茶のやつが、なんと三箱も、玄米茶と、ほうじ茶と、緑茶。で、しかも緑茶とね、玄米茶はね、なんか抹茶パウダーみたいなのがね、一緒に入ってるんですよ。素晴らしいでしょ？美味しい。すごい美味しい。しかもね、すごいことにね、水出しも、お湯出しもどっちもいけるんですよ。水出しがいけるティーバッグでもこれはね、あの、ポイント高いですよね。ポイント高い。そう。何を言ってんの？そんなんで、ほらあの、まるちゃんね、結構何をあげても喜ぶからね、あの、プレゼント選ぶ方はね、苦労しないと思いますよ。 で、そんな感じで、あとね、あとスイッチのギフトカード。スイッチ、ニンテンドースイッチの、あの、オンラインストアで使えるギフトカード。で、それを使って、まるちゃんはなんだっけな、あの、まるちゃんの誕生日に、あの、発売された、ノーストレートロードっていう、まあ、ちょっとインディーゲームなのかな？インディーゲームに当たるのかな？の、っていうゲームをちょっと今買って、ちょっとやり始めてみました。なんか音楽アクションアドベンチャーみたいな感じでね。可愛い感じのスタイルで、なかなか可愛いです。今やってます。感じで。そしてね、そしてすごいのがね、ポッドキャストに使える、携帯電話で、あの、iPhone で録音できちゃう、なかなかちょっぴりいいマイク、高いの。なかなか高い、いいお値段するやつ。もうね、なんとね、マルチンちょっと欲しいな、これ、って思ってたんだけど、まあでも高いからいっか、でも今のね、あの、マイクとかなくても全然いい感じで録音できるかいっか、みたいな感じだったのに、すごい買ってくれて。だからそのマイク、だから嬉しいですね。そんな感じで、プレゼントいっぱいもらっちゃっても、へへーみたいな感じなんですけど、まあそれでね、みんなでね、家族で、まあどこにも行けないですかね、今。だから家でなんとかお祝いして。で、会社毎月ね、あの月の頭に、その月のお誕生日の人を祝うために会社でケーキが出るんですけど、今ほらコロナじゃないですか。だからね、なんとね、そのお誕生日の日に家にケーキが届くっていう仕様になったんですよ。お誕生日の人。だから会社からケーキが届いて、それでね、まあ、あの、何、あの、キャンドル立てて、ふーってやろうと思ったんですけど、あの、娘はね、娘的にはその、バースデーケーキとキャンドルって見たらもう、ふーってやるものって思ってるから、ハッピーバースデー！ハッピーバースデーって歌ったのに自分で、ふーって消してましたね。なんか消されちゃった。消されちゃった。いいんだ、かわいいから、かわいいから、そんな感じで。そんな感じですごい楽しいです。楽しかったです、誕生日は。そんな感じで、で、あと2つ目の方ね。なんで、メールで入れ忘れた。1通目のお便りで入れ忘れちゃう感じがね、ちょっと、その、なんか、あ、忘れちゃってもう1通みたいなところが、なんか、ちょっと親近感が湧く。マルちゃんもよくやるから、そういうの。だから親近感湧くんですけど、そう、ティム・バートンとね、お誕生日が同じだなんてね、もうね、運命ですよ。これは運命なんだと思います。マルちゃん多分、ティム・バートンの生まれ変わりなんだと思う。いや、でもまだ生きてるけどね、ティム・バートンはね。生きてますけどね。生まれ変わりとか言っちゃ失礼か。そんなことで失礼なんですけど、まあ、運命でも感じてます。もう、ひしひしと感じてるんですけど、ティム・バートンのね、その、ティム・バートンっていうエピソードをいくつか前にやったんですけど、そのエピソードでやった、ヘンゼルとグレーテルの、ティム・バートンが作ったヘンゼルとグレーテルの話をしたんですけど、その映像を見たと。見たけど、ほんと何とも言えない感じ。そう。何とも言えない感じ。多分ね、みんな見るといいと思う。その何とも言えない、みたいなね。それが大好き。そういうのがもっとやれ、もっとこういうのやれ、みたいな感じだから。もう本当何とも言えない感じ。何とも言えない感じでもうね、もうディズニーがね、一回放送してお蔵入りにさせちゃったっていう気分がすごいひしひし伝わってくるけど、もっとやれ、みたいな感じなんですね。はい、そんな感じで。あ、もうやばい。もうお便りにまた7分も喋っちゃった。8分になっちゃったんですけど、じゃここら辺でね、お便り紹介をやめて本編の方に行きましょうか。ね、ない。ありがとうございました、フィルちゃん。いつもお便りをありがとうございますよ、本当。もう、ありがとうございます。嬉しいね。はい。もう、こういうことしないで、本編に入ろう。ありがとうございました。あれよね。お便りの配達人さん、お便りの配達人さん、ありがとうね。
おうよ。じゃあ、またな。
はい、どうも、前半のまるちゃんです。前半のまるちゃんですっていうのは一体、どういう感じなのかっていう感じなんですけれども、はい。前半はね、まあ、ちょっと、もうサクッと行きましょうかね。だってほら、お便り興奮してね、いろいろベラベラ長いこと喋っちゃってたから、結構長くなっちゃってるから、前半サクッと終わらして、もう後半も、ふわっと終わらします。ふわっと終わらす。よくわかんないですね。っていう感じなんですけども、今回はですね、アニメーション4っていうトピックなんですけども、なんでこのトピックにしたかっていうと、たまたま質問箱に来てた質問が、まあ、結構アニメーションな感じの質問で、まあ、質問自体は結構そんな長くないんですけども、あ、これはなんかちょっとワンエピソード、1エピソード使っちゃってもいける感じのトピックじゃないかなと思ったので、1エピソード全部アニメーションのトピックにしてみました。というのも、そうですね。まあ、海外とかの、その、英語圏とかのアニメーターの就活的な話になるのかなと思うのですが、まあ、とりあえずじゃあ質問を紹介しましょうかね。で、そうですね。質問どうやっても。まあ、今、もう9月わかんない。10月 ?9 月とかの、もうそろそろハロウィンですかね。ハロウィンが近づいてきましたから、もうまるちゃんはもうなんか 去年のね、去年の11月1日からハロウィンについてはもうこう、思いを温めてはいるわけですけども、世間一般の方々はもしかしたら今頃ね、ハロウィンについてちょっとこう、構想を練っていく時期かなと思ったので、まあ、注意喚起みたいな感じでハロウィンっぽく、ハロウィンの歌に乗せて読みましょうかね、質問をね。じゃあ読みますよ。読みますよ、質問。始まります、質問。
ドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッ、インソムニアックゲームズで働くことが夢です。
ゲームアニメーターになるには具体的にどんなデモリールを作ればよいのですか、みたいなね。はいはいはい、今のはお気づきの方がいるかどうか知らないんですけども、ナイトメイビフォークリスマスっていうね、マルちゃんの大好きなハロウィンの映画の This is Halloween の曲調に乗せて、メロディーに乗せてお便りをお送りしてみました。みんなもうすぐハロウィンですよ。気をつけてくださいね。もう気づいたらハロウィンになってますからね、多分ね。まあ、そんなのはどうでもいいので置いといて、インソムニアックゲームズで働くことが夢です。で、ゲームアニメーターになるにはね、どうすればいいかっていう感じなんですけど、まずインソムニアックゲームズっていうのは、アメリカのゲーム会社ですね。で、有名な作品とかだと、スパイロとか、ラチェット&クランクとか出してますね。で、最近だとなんかスパイダーマンとかも出してたかな。だから、まあ、インソムニアックゲームズで働くことが夢なら、やっぱり、その英語圏だし、英語も必要になってくるのかな、みたいな感じなんですけども、その後の質問がゲームアニメーターになるには、具体的にどんなデモリールを作ればいいのかってやつなんですけども、うん。まず、デモリールなんですけども、まあ、アニメーターの人がね、結構マルちゃんトークのリスナーさんは多いんですけども、アニメーターじゃない人もね、いるのだと思うので、アニメーターにとってのデモリールとは一体何なのかから、まずちょっと説明なんですけども、まあ、ポートフォリオってあるじゃないですか。結構アート系とかのデザイン系とかの仕事の、人はポートフォリオっていうのを作るじゃないですか。でも、ポートフォリオって静止画ですよね。でも、アニメーションって動画なので、アニメーターはね、自分のやった作品とかを、まあ、短めの動画に1分とか、2分だとちょっと長いかなって感じなんですけど、まあ、短めの動画にまとめて、こういうアニメーションのスキルがありますよっていうのを見せる動画みたいなのを作るんですね。英語圏の就活では。で、それで、まあ、そのデモリール、まあ、ゲームアニメーターになるためのデモリールには具体的にどんなのを作ればいいのかっていうことなんですけども。で、まあ、デモリール、ね、アニメーターのデモリールといっても、やっぱり映像系とゲーム系で求められているものが、まあ、ちょっと違ったりとかするので、やっぱりそのゲームアニメーターになりたいっていう人は、ゲームアニメーターを意識したリールとか作らなきゃいけないっていうふうに、もう言うんですけども、なんですかね、なんかやっぱりね、一番は、そのゲームアニメーションって言ってもいろんなのがあるわけじゃないですか。もうそのスタジオによってはもうめっちゃフォトリアルな感じのなんかリアリスティックなモーションキャプチャーとかめっちゃ使ってこうガンガンやるみたいなところからもうキャラクターがすごいなんかカートゥーン調で全部手付けみたいなスタジオもあるので、本当スタジオによるんですよね。スタジオっていうかそのゲームのね、プロダクションによるというか。まあ別にこれはゲームに限らず、テレビ系でもそうなんですけど、VFX とかね、そのハリウッドの実写系の映画に使われる CG のアニメーターと、その全部長編映画アニメーション、トイストーリーみたいなああいうやつとかだと、やっぱ求められているスキルがちょっと違ったりとかいろいろしてくるんですけど、だからやっぱりその、行きたい会社が求めているものを知るっていうのが、応募先の求めているものを知るっていうのが、やっぱりすごい大事になってくるのかなっていうのは、個人的にですけどね、思います。でも、わかんない。納得じゃないや。アグリーする人は多いんじゃないか。アグリーする人。もうちょっと意識高い感じで、アグリーするって言ってみましたけどね。まあ、そんな感じで同意するですね。同意する人も多いんじゃないかと思ってるんですけども。だからそういう意味では、もうインソムニアックゲームズで働くことが夢ですってなってる場合は、もうその、インソムニアックのね、求めてるものを研究するのがいいんじゃないかなって思います。で、まあ、どうなんだろうな、テクニカル系の人だと、まあ、その、結構そのゲーム内で実装するときにどうやって実装したかみたいなのをそのリールで見せてる人とかもいるんですよね。まあ、でもやっぱりね、基本的にはアニメーションがちゃんとできることが一番重要だったりするんですよね。特にエントリーレベルみたいな、その、なんか、下のレベルっていうの変な、なんかその、業界経験、未経験から1、2年ぐらいのとかのレベルの人とかだと、やっぱアニメーションができてることが一番重要だったりしますね。まあ、そんな感じでリールは大事です。大事ですけど、やっぱりその、ゲームだからこう、映像だからこうっていうよりも、その会社でその時にやってるプロジェクトに求められているスキルは何かっていうのが大事って感じです。だってマルちゃんもね、実はね、今ゲーム会社で働いてますけど、その前には、一度もゲーム会社で働いたことはなかったんですよね。でも、 でもたまたまマルちゃんがその会社に入った時はブロークンエイジっていうそのポイント&クリックアドベンチャーっていうまあなんかジャンルのゲームだったんですけど、あんまりねそのボタンを押してそのタイミングでみたいなそういうインゲームっぽいアニメーションが必要とされてなかったですね。どちらかというとあのマルちゃんがあの入ってすぐ やる業務っていうのがカットシーン系のアクティング系のだったので、マルちゃんその当時のデモリーラーもほぼアクティング系のばっかりで、まあ、映像系プッシュみたいな感じのデモリーラーだったんですけど、それでもう全然もうそういうのをそのやるっていうゲームだったから受かったんですね。なのでまあ本当にその時のタイミングとかにもよりますね。その会社がその時にやってるプロジェクトが求めてるものみたいなね。うん、リールね。リール、うん。リール、更新しなきゃ。まるちゃんね、もう全然ずっと更新してないんですよ。あの、まるちゃんアニメーションのクラス取ったって言いましたけど、あのクラスで取ったショットをちゃんとポリッシュして、リールに入れて更新しようって思って、もう早何ヶ月みたいなね。もうダメダメだ。ダメダメだ。ダメ人間だ。みたいな感じなんですけど、でも一応ねあのメインのリールはまるちゃん最近更新してないんですけど、そのブログネージって言ってさっき言ったやつのカットシーンやった集みたいのと、そのあの最近まるちゃんリードアニメーターみたいなやってたんですけど、それでリードアニメーターって言ってもね、二人しかアニメーターいなかったプロジェクトだからねあれなんですけど、そのやってたプロジェクトのまあ、まるちゃんの自分のやったアニメーションをまとめたラッドっていうゲームのリールとかもちょっとまあ上げてあるので、まあ気になる人はね、リンクに貼っておくので見てください。ラッドの方はね、どちらかというとその、インゲーム系のアニメーションが多いかなっていうふうには感じます。はい、そんな感じで、やばいやばい、前半ちょっと長く喋りすぎちゃってるので、そろそろ後半に行きましょうか。で、後半では、あの、せっかくなので、その、まあ、ジョブディスクリプションっていうものについてちょっとね、説明してみようかなって思います。はい、はい。ジョブデスクリプションとは何ぞや。で、これがね、あの、その北米系の就活についてはすごいね、ついてはじゃないか、就活ではすごい、まあ、重要になってくるものなんですよ。まあ、求人なんですけど、平たく言えばね。まあ、いいや、ちょっともう今度喋りすぎちゃったから、ちょっとここで切ろう。じゃあちょっと広告を聞いてください。では、はい、ありがとうございました。はい、というわけで後半なんですけれどもね、後半では、ジョブデスクリプションっていうものについてちょっと説明してみますみたいなことを言ったんですけども、ジョブデスクリプションとは何か、まずジョブですよね、ジョブ、仕事、デスクリプションなんかあの説明みたいな、仕事の説明、まあだからまあ、まあ、求人なんですよ。でもね、あの日本の求人とか見てると思うのが、日本の求人よりもちょっと違う、求人と比べてちょっと違うのが、その英語圏の求人でこう出されてるジョブデスクリプションっていうのは、なんかね、すごい詳細にまで書いてある。日本のだとなんかその結構、そんなに求められてることについて、ガーッと書いてあるわけじゃないっていう気がするんですけど、まあでも会社によってはもう最近やるところもあるのかな、わかんないんですけど、もうね、あの、英語圏のジョブデスクリプションっていうのは、もう本当に、こと細かにその、こういう人を求めてますっていうのが書いてあるんですよね。で、だからアニメーターも一緒で、で、大体ね、その、日本の会社って何て言うんですかね、あの、育てる文化じゃないですか。その、雇った人、例えばその、新卒採用みたいな感じで雇った人を育てて一人前にしていくみたいなの、そういう文化じゃないですか。日本のね、文化っていうのは。で、あの、英語圏の文化っていうんで、英語圏っていうと、まあ、マルちゃんアメリカしか知らないんですけど、でもカナダの人も結構友達でいるから、カナダの、感じもちょっとまあ聞いたりもしてるんですけど、北米系のなんかその英語圏のその就活でのスタイルっていうのが、もうほんとピンポイントでこういう人を求めていますっていうのに、フィットする人を求めてる会社っていうのがやっぱり結構多いんですね。だから前半で言ってたインソムニアックとかも、まあ最近だったらあれ出してましたよ。最近アソシエイトアニメーターの求人出し、もう閉まってましたけど、アソシエイトアニメーターっていうのは、あの、アニメーターにもレベルがあるんですよ。これはまあその会社ごとに定義が違うんですけど、大体一緒かなっていうのが、その業界経験なしから1、2年ぐらいまでの人をアソシエイトアニメーターとかジュニアアニメーターって呼ぶんですね。で、それでそれより業界経験がもうちょっと3、4年、5年ぐらいになってくると、あの、何もついてない、その先頭に何もついてない普通のアニメーターっていうポジションでその求人を出してることが多くて、で、それよりももっとスキルのある、なんかそのスキルのある、そうですね、10年じゃないか、5年、6年、7年、8年、9年、10年とか、それぐらいのレベルの人になってくれると、シニアアニメーターっていう風に、シニアっていうのが前について呼ばれたりするんですね。マルちゃんはちなみに今、タイトルとしては、その、 仕事の、なんだろうな、称号？称号じゃないのか、なんていうの？その、呼び名？呼び名みたいな、そのタイトルとしては、シニアアニメーターなんですけども、そんな感じで分かれてるんですよね。で、インソムニアク、最近そのアソシエイトアニメーターっていうの出してたので、やっぱりその業界経験、未経験から、1、2年ぐらいの人も、まあ、たまには募集してるっていうことじゃないですかね、それね。だから、もしね、その、この質問した方が、どうなんだろう、もう業界のね、日本の業界の経験がある人とかだったら別にジュニアじゃとかアソシエートじゃなくても普通のアニメーターとかシニアとかのレベルね、その人の業界経験とかスキルレベルによっては自分に合ったものにね、こう応募してみるっていうのがね、あるんですね。でね、まあその、なんだろう、いろいろ書いてあるんですよ。そのジョブデスクリプションっていうのには。でも書いてあるんだけど、やっぱりとりあえず応募しちゃった方がいいっていうふうには思います。なんかやっぱりそのいろいろ書いてあるけど、それにがっちり全部ハマってなきゃいけないっていうわけじゃなくて、それでスキルを見てみて、リールを見てみて、あ、これいいなと思って面接してみて、あ、いい感じじゃんと思ったら、多少ね、その求人に書いてあることにフィットしてなくても、取ってくれるっていうことはあるのでね。で、ちなみにね、その、まるちゃん、その、インソムニアックのアソシエイトアニメーターの求人、チラチラとかで見てたんですけど、まあ、どういうことが、まあ、ざっとですけど書いてあったかっていうと、例えば、まあ、そのゲームプレイができたり、シネマティクスができたり、そのハンドキー、手付けのアニメーションができたり、モーションキャプチャーができたり、みたいな、いろいろ書いてありました。だから、そうですね、それ、ほら、読むことで、その時に求人しているので、どういうスキルが必要なのかってわかるじゃないですか。あ、今このプロジェクトでは、モーションキャプチャーできる人を探してるんだなとか。で、あとね、なんか読んでたら、まあ、プレミアとか使ってフィルムエディティングとかできた方がいいとか、マヤとモーションビルダーが使えた方がいいみたいな感じが書いてあるんですよね。だからそういうのをね、読んでみるといいかもしれない。なんかその気になるスタジオとかあるんだったら、もうしょっちゅうね、そのスタジオのホームページとか見て、で、だいたいキャリアっていうね、そのタブ、キャリアとかジョブズみたいな感じのタブのところに、その求人が出てるので、その求人見てみてね、一体どういう人材を募集しているのかとか、実態どういう人材を求めているのかみたいなのを読むと、なんかすごいね、具体的に、あ、こういうのが必要とされてるわけねって。じゃあ、モーキャプと、インゲームって書いてあるから、まあ、あとシネマティクスもやるって書いてあるから、まあ、その辺バランスよくリールにも、シネマティクスとインゲームと、まあ、ちょっとモーキャップやりましたみたいなのも入れとくと好感度高いのかなみたいな感じでね、やるといいのかなって思います。で、例えばさっき言ったアソシエイトアニメーターの求人だと、エデュケーションとかエクスペリエンス、教育学歴とか、に書いてあることで、アソシエイトディグリーとか、2年生の短大のディグリーってあ学位、短大の学位とか、それか、専門学校とかで2年ぐらいのアニメーションに関する勉強してる人とか、まあ、それ、または、同じような業界での経験みたいな感じで書いてあるので、まあ、どういうね、学歴、職歴あたりが求められているのかみたいなのも書いてあるので、で、それに、その書いてある職歴とか学歴がないと思っても、結構デモリールが良かったら、面接みたいなことになるので、それはもうとりあえず送ってみないとわかんないんですよね。やっぱり。だから、気になる求人があったらもう送っちゃえばいいと思います。ちなみにそういうね、そういう求人系の話を、なんかなんだろうな、こういう話をするクラスを、まるちゃんはアニメーションエイドっていう、アニメーションを教えるオンラインスクール、日本語で教えるオンラインスクールがあるんですけど、そこに英語クラスっていうのがあるんですよね。で、それがなんかそういう海外就活系の英語のクラスなんですけど、そういうなんだろう、こういう内容みたいなのをまるちゃん時々やってるんですよね。ちなみに質問箱でも、まるちゃんやんないですか？アニメーション英語の、エイドの英語クラスっていう質問が来てたんですけど、ちょっと今年1回ぐらいやろうかなって思ってるんですよね。でもほら、忙しさと、兼ね合いを見て。でも今年1回ぐらいやりたいです。はい。はい、そんな感じですね。というわけなんですよね。なんか面白かったのかどうなのかわかんないですけど、また長くなっちゃうからこの辺で切っておきましょう。はい。はい。ちょっとすごい喋りすぎちゃった。もう毎回喋りすぎて、だけど、っていうかもうだってこれで、だってエピソード30とか30以上とかですよね、このエピソードがね。もうシーズン1と合わせたらもう60エピソード近く喋っちゃってるんだからもう喋りすぎもいいところ。でも飽きないね。飽きない。喋るの飽きない。もう一生喋っていられそうな感じ。ほんと喋るの好きなんだね。うん。だから飲み会とかね、一緒に行ったらね、まるちゃん頑張って喋らないようにします。 だっていつも喋りすぎだからね。一人で喋ってなんか本当に自己中みたいな感じだから、だからポッドキャストで喋るんですよ。という感じでね。はい、もうどうでもいいから、もうわちゃわちゃしてきたから、わちゃわちゃしてきたからさようなら。はい、ありがとうございました。また聞いてください。どうもありがとうございます。1,2,3 はい。
まるちゃんのポッドキャスト、
まるまる、
まるちゃん、トークだよ、
まるまる、
まるちゃんのポッドキャスト、
まるまる、
今日も喋るよ、
まるまる、
あなたの心に何かが届くよ、
何が届
いているのかはまるちゃんもちょっとわからない、
ま
るちゃんのポッドキャスト、
まるまる、
聞いてくれてありがとう、
ま
るちゃんのポッドキャスト、
まるまる、
楽しいこと喋るよ、忙しい人、暇な人、普通の人、変な人、人じゃないっていうあなた、みんなみんなどうもありがとう、
また聞いてねー。